西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖はみんな大好き宮っ子給食と題して、ゲストティーチャーに学校給食課の皆さんにお越しいただいてお話を伺っています。今日も西宮市教育委員会学校給食課課長の稲葉成人先生に来ていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして調達チーム係長の守屋隆之先生です。はい、よろしくお願いいたします。先週に引き続きね、お二人にいろいろお話を伺いたいと思うんですが、先週も言いましたけど、西宮は給食が美味しい、小学校も中学校も給食がある。これも子育て世代がね、西宮に住みたいという、住みたい町になっているののなんか一つの要因なのかなとも思ったりするんですが。
そうですね、うん、中学校で給食あるということは、保護者の立場から言ってもすごく感謝されているようなところになりますので。
そうですよね、はい、なかなかこうバランスよくいろいろなものをね、提供するっていうのは、お弁当やったらなんか偏ったりするっていうこともあるのかもしれないし、しかも先週自己直営方式っていうのを教えてもらったんですが、それぞれの学校学校に調理室があって、出来たての美味しいものを生徒さんにね、これもやっぱりかなり、ね、お金も人材もかかるし大変やろうなと思うんだけれども、やっぱり気を使ってくださってるってことですよね。
そうです ね、
ねやっぱりでもこれ小さい頃、今食育とかって言われてますけれども、小さい頃の食生活っていうのは大人になってからもいろんなことに影響してきますよね。
そうですね、どうしても小学校の時と中学校の時、うん、一番物事を勉強して覚えていく時期になりますから、そこの時にしっかりといろんなことを覚えていくのが本当に重要になってくると思います、
うん、そうですね。で、美味しいことはもちろんなんですけれども、安全で安心でないとダメということで、はい、今日は安全安心な宮っ子給食ということでお話を伺うんですが、これについても、まあ、皆さんとてもこうね、気を配ってらっしゃるんですね。はい、じゃあそうですね、はい、ここから守屋さんにお話を伺いましょうか。はい、どうなんですか、これそれぞれのなんかいろんな決め事というか決まりがあるんですよね。
はい、そうですね、はいはい、児童生徒さんが食べるものにつきましては、うん、それぞれ、まあ、食べる物資について規格というものを定めておりまして、
はい、
で、まあ肉魚とかですね、あとハンバーグなどの加工食品、そういったものは一般物資と呼んでるんですけども、一般物資については273物資、であと調味料についてですねは16物資、あと聖火類については51物資ということで、それぞれ規格の方を定めております。
はあ、こんなに多種多様のものが、まあ、給食に使われているという。
そうですね、はい、
でそのそれぞれの、食材に細かくいろんなことが決められているということなんですね。
はい、
例えばどんなことなんですか。は
い、そうですね、
はい、
まあ、例えば一部のものについては国産というものをその規格の中で定めていたりしておりまして、うん、で肉とかですね、肉についても国産ということで、はい、決めさせていただいておりまして。
お肉は全部国産なんですか。
そうですね、はい、
価格的には高いんちゃうかとかね、いろいろ心配したりもするんですけど、はい、やっぱり外国産のものよりもいろいろ安心安全、
はい、
しかも美味しい、
はい、
お肉は国産、
はい
はいはい、その他にもこれは国産にこだわってるというようなものはあるんですか。
そうですね、例えば、たくあんですとか、
はい、
あと白菜、キムチの白菜とかですね、あときな粉を使う大豆とか国産にしてまして、実績で言えばもう8割方国産のものがを使用しております。
そうですか、これも本当に安心安全ですよね。
はい、
はあ、でも日本ではなかなか調達できないものっていうのもありますよね。
そうですね、はい、 まあ、例えばバナナですとか、うん、グレープフルーツとかそういったものはやっぱり海外産のものに頼らざるを得ないんですけども、はい、まあ、その場合でも企画の方で、うん、防火備材不使用ということで定めさせていただいております。
そうなんですか、
はい、
バナナ、グレープフルーツ、そうですよね、これなかなか国産で揃えるっていうのは難しいですもんね。
そうですね、はい、はい、
でもそれ以外のものは、はい、まあ、基本国産でっていう、はい、考え方になるわけですか。
そうですね、はい、まあ、生花類につきましては、うん、先ほどのバナナ、グレープフルーツ、あとオレンジ以外のものについてはもう全て国産と、はい、生花類については国産ということで、うん、はい、で使用させていただいております。
そうなんですか、はい、そしてまたどういうルートで仕入れるかっていうのにも気を配ってらっしゃるんですよね、
はい、
あ、
そうですね、はい、うん、生花類につきましては JA さんを通して流通しているということを、はい、条件に挙げているものがほとんどであります、
はい、これは何かこだわりがあるんですか。
そうですね、まあ給食を食べた児童生徒が万一食中毒とかの症状を表した場合ですね、うん、すぐにちょっと原因の方を突き止めなければいけないので、まあ、すぐに流通経路が辿れるようにということでJ 流通というのを基本としております。
なるほどね、まあ、いろんなことが考えられているということですね、
はい、
加工食品についても、はい、まあ、できれば国産っていうそういうやっぱり基準はあるんですね。
はい、はい、そうですね、うん、はい、加工食品についてもできるだけ国産ということにさせていただいているんですけども、
ま
あ、調達するのが難しいような、うん、もう食材であればその場合でも極力国内加工ということで指定の方を、うん、させていただいております、
はあ、それにはどういったものがあるんですか。
そうですね、例えば小麦粉とかですね、
はあ、パンを焼く小麦粉はなかなか全部国産というわけにはね、
はい、そうですね、はい、マカロニスパゲッティとかみんな小麦使いますのでこのあたりはちょっと国産っていうのをして難しいんですけども国内加工ということで、
は
い、
ここにはもう しっかりとはい、こだわりがあってやっぱり安全安心を追求してらっしゃる、はい、ということなんですね、
は
い、
そうですね、はい、
その他こんなところにも気を配ってますよみたいなことはありますか。
そうですね、あとは取りすぎが良くないと考えられている、はい、材料の使用ですね、はい、を制限しているというものがあります、う
ん、例えば
小袋のアーモンドというのが、はい、あるんですけども、うんうん、それについては食塩不使用ということでさせていただいております。
なるほどね、なんかでも本当にいろんな、ね、生徒さんが召し上がるわけですから、
はい、
まあ、今ね、後でまたちょっと詳しく伺いたいと思うんですけど、はい、アレルギーなんていうのも随分多くなってきますので、
はい、
そういうことの気配りも随分となさってるんですよね、
はい、そうですね、はい、より多くの児童生徒が食べれるようにということで、はい、企画の中で特定原材料の使用を制限しているというものもあります、
うん、例えばどういったものが制限されてるんですか、
はい、例えばですね、海苔ですね、海
苔の海
苔、
はい、海苔にもアレルギーがあるんですか。
そうですね、海のものを使いますので、エビがちょっと入るといけませんので、
ちっちゃいエビがなんかが、はい、紛れ込んでたりしたら、
はい、はい、ですのでエビ不使用ということでさせていただいたりとかしています、はい、
うん、
あとポークソーセージでしたら卵、乳、うん、小麦不使用とかですね、
はい、
あとパン粉でしたら乳、卵不使用とか、
うん、
あと味付け小魚、これも小袋もなるんですけども、うん、ごま不使用とかそういうことでさせていただいております。
ものすごい細かい気配りがなされているということで、これはもう大変だと思うんですが。
そうですね、はい、
こういったことはどういうことでこう決めるというか、じゃあこうしましょうみたいなことは、はい、何かそういう決めるそういうなんか団体というか、はい、なんかそういう組織があるんですか。
そうですね、はい、はい、企画をまずこれでこう定めまして、
うん、
そうしましたら今度物資を選ぶことになってくるんですけども、まあ、その時には大体2ヶ月に1回ですね、うん、青果以外のもの、肉、魚、あと加工食品、調味料につきましてはサンプルをちょっと出していただいてですね、
うん、
それをもとに、まあ、価格で品質で物資内容で味などを総合評価する、
はい、
物資評価委員会というものを開催させていただいて、
うん、
その中でこう使用する食材を選定しております。
物資評価委員会、
はい、
それぞれの物資を評価するんですね、
はい、
委員の方が集まって、
はい、
なるほど、
はい、
でもこれ ただでも難しいでしょうね、これどう評価するんだろうっていう、まあ、それぞれの立場からなんでしょうけれども、はいはい、どんなメンバーが集まってあるんですか、これ。
そうですね、メンバーはあの小学校、うん、中学校の校長先生の代表ですね、はい、校長先生2名、
うん、
であの学校の栄養教諭さん2名、
はい、
であと児童生徒の保護者また2名ですね、うん、合計6名はい、委員になっていただいております。
じゃあこの6人の方がそれぞれ、まあ、自分のね一番こうね、得意の分野とか、
はい、
それからここにはこだわってほしいという思いを持って、はい、このそれぞれの物資を評価なさるわけですか。
はい、そうですね、はい、それの立場で、はい、評価をいただいております。
その基準、決定基準っていうのも、はい、これもやっぱりかなり細かく設定されてるんですか。
はい、そうですね、はい、うん、まあ、書くのみで決めるのではなくてですね、はい、見た目ですね、まあ、例えば見た目が綺麗か、
うん、
であと、まあ、味ですね、味が美味しいか、
うん、
まあ、児童生徒さんにとって甘すぎないかとか辛すぎないか、
うん、
でまた食材の産地は国産か、また海外産かとかですね、うん、あと材料に何が使われているかですね、特定原材料となるものの使用が、まあ、多くないか、
うんうん、
そういったものを、まあ、総合的にこう判断して、まあ、価格も含めて評価していただいて選定していただいております。
はい、でこの物資評価委員会の、まあ、審査を通ったものが原材料として、
はい、
でそれをもとに献立がまあ決まると。
はい、
はい、じゃあ本当に何重にもそういう安全だったり安心をこうね、
はい、
チェックする、
はい、
そういうなんかセーフティー機能がいろいろと働いてるんですね。
そうですね、はいはい、給食提供するまでの間に、はい、そういった、はい、安全安心については、はい、その辺で、はい、ちょっと気を使っていたところです。
ねえ、だからやっぱり給食ってすごいいいなと思うのも、ね、やはりこれだけのこう皆さんの、
はい、
ね、いろんな力がここに注がれているということだから、
はい、
これはすごいことやなと改めてね、はい、思いますよね。
はい、
さて、はい、美味しい給食の中でもパンがね、
はい、
ずいぶん美味しくなったって、我々世代の時、私も宮古給食食べましたけど、
はい
お世辞にもちょっとね、
はい、
おいし、まあその時代だったんでしょうけれども、ちょっとペチャッとしてるしみたいな、はい、でもこのパンが西宮はまたちょっとこだわりなんですね。
はい、そうですね、はい、はい、まあ、なるべく保存料を使わないようにということで、はい、
うん、
当日焼きということで、当日早朝からパン業者さんには焼いていただいております。
贅沢ですよね、これ。
そうですね、はい、
はい、焼きたて、
はい、
ねえ、
はい、
でまたそこの中でもそのなんか、ね、今回まあ個包装ということもちょっと後で伺うと思うんですけど、
はい、
なんかそのチェックをして詰める前に、
はい、
ちゃんと安全安心をまた確かめてらっしゃるそうですね。
そうですね、うん、はい、パンについても全て一個ずつ金属探知機の方に通した上で個包装して、
うん、
提供の方させていただいております。
まあね、本当に針が混入してたりとかっていうような、ね、ニュースもあったりするから、
はい、
その辺にももう徹底的な安心安全対策がなされているということなんですね。
はい、
でこの個包装なんですけど、まあ、便利やろうなと思うけど、
はい、
手間違うんですかね。
そうですね、はい、やっぱりかなり手間だと思いますので、まあ、兵庫県下でも個包装しているのは5市町のみというふうに聞いております。
あ、5つの市と町だけ。兵庫県というと随分ありますから、
はい、
ね、トータルでいうとだいぶありますよね、
市町。そうですね、はい、兵庫県合計41市町あるんですけども、
うん、
その中でも、はい、まあ、当日焼きで個包装しているのはもう西尾市のみということで。
いや、そうなんですか、
はい、
これは美味しいわけですよね。
はい、
でもやっぱりこの個包装するというのはいろんな意味でプラス面、はい、いろんなそういういいよということは聞いてらっしゃいますか。
あ、そうですね、
子供さんたちから。
はい、もちろんこう異物が入らないというところもあるんですけども、うん、まあ、個包装してなければトングで取ってこう配膳するというのも手間ですので、う
ん、落としたりするんですよね、
はい、
あれね、その時にね、はい、うん、
はい、そういう意味ではこう配膳とかもしやすいかと思います。
配りやすい、
はい、
昔は休んだこのとこにね、給食のパンとか届けて、
はい、
宿題とパン届けるのが学級委員の役目みたいな感じだったんですが、はい、今なんか給食のパン届けてあかんのですか。
そうですね、うん、今は給食で残ったものを持って帰るというのは禁止されてるので、持って帰ることができないですね。
やっぱりそのあたりもその食中毒であったりとか、ね、いろんなことへの配慮、はい、
まあ、あと パンについては保存料を使ってないので、実際も夕方ぐらいになってしまうと多分固くなってしまいますね。
もうでも本当至れりお話を伺ったら、至れり尽くせりですね。もういかにこうね、いいものを美味しくしかも安全に届けようかという、いろんな目配り気配りがなされてるんだなっていうのを改めて分かりましたけど、ということはもう食材も、例えばもう本当に余さず使うとか、もういろんな気配りがあるんでしょうね。
そうですね、調味料以外の食材につきましては、もう必要な分だけを納品させていただいて、いうことでさせていただきます。
そうなんですか。で、その調理に関してもものすごくやっぱりその安全安心のそういうことが言われてるわけですよ。
そうですね。で、調理の部分もまた、食材を選ぶところでも、まずそういうような、安全安心していただけるような、取り組みでまず選ばせていただくと、で、実際作るところになるとまたそこ調理面でも安全安心のために取り組んでることがあるんですね。まずその一つとして、例えば調理作業を始める前には必ず水道の水ですね、普段我々でしたら水道の水はもう本当にもうそのまま信用当然してますけども、そのまま使っておりますが、調理場となるとまず水の検査からしますね、匂いを嗅いだりとか。
検査。
そうですね、ちゃんと消毒されてるような水になってるかどうかいうことですね、塩素が残ってるかどうかとかいうようなことは検査しますね。
そうなんですか、はい。その他どんなことにこだわってらっしゃるんですか。
そうですね、例えば調理場、広い調理場になりますけども、その中でも作業区域ですねごとによって履き物も変えてますね。例えば洗い物をするような場所と調理をするような場所が変わってるとかいうようなこととか、例えば、包丁とまな板とか、今ご家庭でもやられてる方も多くなってきてると思いますけど、肉専用のもの、野菜専用のもの、果物専用のものということを使うことで、混ぜこぜに使うというようなことがないようにもしておりますね。
いやー、でもなんか本当にこだわりの、ね、気配りですけれども、やっぱりその食材にしっかり火を通したりとか食中毒が起きないようにっていうような、そういうことも考えてらっしゃるんですよね。
そうですね、調理では、75度以上になるようにしっかり加熱するとか、例えばノロウイルスの原因とされるような二枚貝ですねについては85度で1分以上加熱しっかり火を通すということは、やっております。
そういうのはもうちゃんとそういう細かいルールというか、
そうですね、
基準があるということなんですね。で、その食中毒出たらえらいことなんですけど、もし万が一のためにそういうものを、食材というか、そのこの日の給食みたいなのをちゃんとその残しておくというか、冷凍して保存もしてらっしゃるみたいですね。
そうですね、まず材料となる原材料ですね、原材料についても、しっかりと置いておりますし、出来上がったお料理ですね、についても釜ごとですね、一種類だけじゃなくて釜ごとにそれぞれどの釜で作ったお料理かということで、一部取り上げて2週間以上冷凍保存で置いております。
これはもう、じゃあもしもの時でもすぐにそのルートというか、ね、感染ルートが突き止められるということもありますから。
そうですね、万が一食中毒が発生した場合も、速やかにその原因を調査することで、そこをしっかり改善できれば、また給食の再開に向けて動き出せるんですけども、それが結局どこで入ったか何で入ったかもう分からないということになれば、本当にその不安だけが残って、本当に今後の給食が本当に大丈夫かいうお話になるので、そうですよね、そういうことにならないようにしっかりとそういう対応をしております。
それから先ほどもちらっとねお話出ましたけど、そのアレルギー、これ随分昔と比べてアレルギーをお持ちの方が増えてきてますよね。
そうですね、昔もですね、アレルギーの子がいなかったのかというとそうではないと思うんですけども、やはり今こういう時代ですから、アレルギーの子が、たくさんちょっとニュースとかにもいろいろメディアにも出ますので、ちょっとアレルギーに対応については力を入れるようになってきております。
とてもきめ細かな対応をなさってるということなんですが、例えばどういう対応なんですか。
はい、 そうですね、まず大きな1点目としましては、うん、除去食対応ということで、まず西宮市では、卵ですね、卵の調理最終段階での、除去食というのを作っております。はい、これにつきましてはいわゆる給食室で、最終段階で仕上げるときに例えば卵を加えるような料理がございましたら、うん、加える前に、一部だけ取り上げて、他のものを仕上げるということで、うん、卵抜きの、献立を、作っております。
でもあの、ね、じゃあほぼ同じもの、みんなと同じものをアレルギーをお持ちの方も食べられるような配慮がまあなされていると。
そうですね、当然あの学校給食ですからアレルギーがある子も、同じように給食を楽しんでいただく必要がありますので、可能な限りですね、あまりやりすぎることによってかえって事故につながることもありますから、西宮市ではその統一として全校で、今お伝えしましたように卵の調理最終段階の除去ですね、これはマヨネーズとか例えばうずら卵とかそういうのも含んでるんですけど、そういうのを全校統一でやらせていただいております。
どの子どもさんがどういったアレルギーを持ってらっしゃるかっていうこともだからちゃんともうデータとして学校が把握してらっしゃるわけですよね。
そうですね、入学する際にですね、学校で配慮がいる場合は、お医者さんの方でですねそういう診断をしていただいて、うん、学校生活管理指導表というのを出していただいております。その中で、どういう例えば食物であればこういうアレルギーありますよというのをしっかりと医師 の、 診断をつけて学校に提出しておりますので。
そうなんですか。はい、今やっぱり本当に気をつけなきゃいけない、さっきお話に出ました卵、それから小麦なんかもそうですよね。その他にもやはりこれはっていうようなものは品目はあるんですか。
そうですね、アレルギーとして多いのは、卵、乳、小麦っていうのが、うん、一番多いアレルギーかとは思います。
はい、まあ、その他にさっきエビっていうのをね、ノリでびっくりしましたけど、エビねっていう感じで、落花生もそうですよね。
そうですね、特定原材料っていうのが、7品目ということで、これについては特に気をつけてくださいねということで言われているのが、卵、乳、小麦、そば、落花生、エビ、カニ、この7品目が、うん、特定原材料と呼ばれるものになってます。
まあ、ここら辺りはとても有名なっていうかね、みんなそうやろうなって思うところなんですが、そう、例えばキウイだったりとかバナナだったりとかっていうようなフルーツにも、アレルギーをお持ちの方もいらっしゃったりとか、本当に幅広い対応がこれ求められるので、はい、かなり大変なところですね。これは
そうですね、実際保護者の方も、学校の給食にどのアレルギーが入っているのかというのは、しっかり確認する必要がありますので、大変だと思います ね、
でも今聞いてくださってる方もそこまできめ細かくこう対応してもらえてるのかとびっくりなさってるんじゃないかと思うんですけれども、やはりそれはもちろん時代の趨勢ということもあると思うんですけれども、今後ますますもっと大変な対応が求められてくることにもなるのかもしれませんね。
そうですね、
毎回水道の水質検査までしてらっしゃるとは全然思いませんでしたけれども、そういった基本一番その大元のところがやっぱり大事ということですか。
そうですね、安全のために何ができるかというところをしっかりとそれぞれがやっていくことが、安全事故のない給食、おいしい給食が、毎日続けられるという大きな要因だと思います。
安全安心な都給食、こうやって生まれてるんだっていうのをね、今日は分かっていただけたんではないかと思うんですが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、じゃあ稲葉先生にお願いします。
はい、生花類以外の食材の選定を行っている会議の名称は物資〇〇委員会ですが、物資〇〇委員会とは〇〇とは何委員会でしょう。
なるほど、はい、 物資委員会ですね。はい、これ校長先生と栄養の先生とそして保護者の、ね2人ずつの6人で、まあ、結成されているとかいうことも伺いましたが、そうですか、物資なんとか委員会、そのなんとかのところをお答えいただきたいと思います。さて、まあ、今日は安全安心な宮古給食ということで、いかにその安全にそして安心して召し上がっていただくためにこんなところまで気配りしてるんだよっていうところを、聞いていただいて、リスナーの皆さんもああそうなんだと思われたんじゃないかと思うんですけれどもね、やっぱりその物資の企画国産にこだわるとか、はい、まあ、来週はもっとね地産地消みたいなこともお話伺おうと思うんですけど、やっぱりそういう地元のものを活用するとか、もういろんなこう取り組みが今行われてるんですね。
そうですね、給食っていうのは、うん、当然栄養を取るというようなことも重要ですけども、はい、それを通していろんなことを学んでいく、食育もその一つだと思うので、そういうとこを取り入れてやっております。う
ん、なるほどね。じゃあその自分たちの身の回りでこんなものが栽培されてたりね、こんな美味しいものがあるみたいなことも含めての、まあ、そう社会的な社会学的なですかね、そういったものもやっぱお勉強のうちに入る。
そうですね、
ね、ただただわお腹いっぱいになった美味しかっただけではない、
ね、
教育の部分がやっぱりここに生きている、
うん、はい、まずは美味しく楽しんでいただくのは、うん、大切なんですけども、はい、その中で食材を通していろんなことも学んでいくというのも 大切になってますね。
ねえ、森谷さんにはそのね、調達チームの係長という役職ですから、はい、調達するのもね、はい、やっぱりその全市の分ですから、はい、結構大変だと思うんですけど。
そうですね、はい、決まっている献立ですので、まあ、その食材をちょっと集めるとなんとかその献立できないようにしないといけないということで、はい、そう、はい、させていただいております。
そうですか、はい、まあ、こういった教育委員会の中の学校給食課の皆さんがもうこうそういう取りまとめでこうやってくださって動いてくださってるから日々おいしい給食がねいただけるということで本当にありがたいなと思うんですが、大変でしょ。
そうです、ね、
実際のとこ、
我々も大変ですけども、うん、一番は毎日現場でやっていただいている調理員さんが毎日同じ時間まで間に合わせてやってるのが一番大変だと思います。
分量もねすごい多いですしね、
はい、大量調理になってきますから一人分作るんではないのでなかなか味を同じように出来上げるというのは本当に難しいと思います。
ぜひぜひ皆さんにもっともっと給食にもね、興味を持っていただいたらいいと思いますし、こんなに安全安心な宮古給食ということを今日はお分かりいただけたのではないかと思います。西宮市教育委員会学校給食課課長の稲葉成人先生、そして、調達チーム係長の森谷隆之先生に今週はゲストティーチャーでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。